サムエル記の下の5章です。ここのところはですね、読んでいったら分かりますけれども、非常に不可解な表現、内容が含まれているところです。それで、まあ、こういうところは全く読まれない、引用もされないようなところですね。でもこういうふうな内容を見てですね、旧約聖書のどういうふうな点が問題なのか、また新約聖書ではどのようにそれが変わったのかということを考えるということのためにもですね、まあこういう読んで意味を考えるということが必要なんですね。まあその前にダビデはこの方でですね、40年間も王位にあったと。まあ40年間って非常に長いですけども、それぐらいダビデのいろんな支配、統率力、軍を扱うそういった能力、自らも軍人であったわけですね。子供の時から非常な勇気も持っておったという、まあ、特別な、まあ、恵み、タラントを与えられていたから、このように40年間もですね、王のまま続いた。でこの後ソロモンですね、ソロモン、そしてその後分裂してから、イスラエル、北と南の王国になってからはもう本当に頻繁にですね、王が殺されたり分裂をしたりするようになったわけです。それで40年間とは非常に長い特別な期間だったということがわかります。でその次が問題ですね。これはエルサレムっていうのをですね、どのようにして獲得したかっていう、そのいきさつのところにあるわけです。エルサレムっていうのも、この前からもちろんユダヤ人が住んでいたではないわけです。ここでエブスですね、エブス人という一つの民族が住んでいたわけです。そこでエルサレムを攻略をしたということです。そうしたらエブス人がですね、とってもこういうとこ来れないと、ずっと長い間そのですね、エルサレムは山の頂上にある町なんですね。これはなかなか日本でおったらわからない、なんか首都というとどこか平地にある、便利なところにあるというふうに思いがちなんですけれども、これは800メートルほどもの山であってですね、前にも写真を見せたことがあると思います。木一本生えてないようなところずっと行くわけですね。視界、視界のそばにもほとんど木も生えてない。時々、アカシアという木がパラパラと生えてる。そういうところをまっすぐ走っていってですね、そしてずっと山を登っていくんですけど、本当に木一本もないようなところずっと行って、この頂上にあたるところに、まあ、エルサレム、まあ、今ではですね、水を下から引いて、そして木なんかをまあ植えておるわけですね。で、まあ、そういうようなところなんですけれども、まあ、そういう上の方に不思議なことにですね、少しだけど水が流れる、その岩をくり抜いたところに、どうしてその中に水が流れおるのか、とっても不思議なことなんですけれども、でその水を確保するためにその岩をくり抜いてですね、そして水路を作ったりしておるんですね。なんか非常にわずかの水でも蓄えて、少しずつこの岩盤の状態でそういうふうに水が溜めれるように自然になっているようです。まあ、そういうことで非常にこの堅固な砦、都ですね、山が山なんだから、だからこんなところにとても来れないだろうと。目の見えない人は足の悪いものでもお前を追い払うことは簡単だとまで言ったというんです。けれども ここをダビデは落とし入れたんだけど、その時に、その水があるトンネルを通って町に入って、そこからまあ特別な仕方で入り込ん でダビデの命を憎むという足の不自由なもの、見えないものを撃てとか言ったと書いてありますが、こういうふうなことは全然言ってないわけですね。このエビス人が足の不自由なものでも追い払うことはできると、そういうふうにダビデをあざけて言ったわけなのに、こういうふうに全く意味が合わないわけです。で、それで目や足の不自由なものは神殿に入ってはならないと言われるようになったと。これも非常に不可解なようなことです。で、いずれにしてもこの昔ですね、 こういった障害のある人たちが神殿に入ってはいけないということが伝わった一つの伝承のようです。で、これはレビ記を見てみますと、レビ記ですね、レビ記の21章、レビ記の21章の17から見ますと、旧約の196ページです。旧約聖書の196ページ、レビ記の21章の17から、ここに関連したことが書いてあります。あなたの子孫のうちで障害のある者、世々にわたって神に食物を捧げる務めをしてはならない。誰でも障害がある者、すなわち目足の不自由な者、鼻に血管がある者、手足の不釣り合いの者、手足の折れた者、背中にこぶのある者、目が弱く血管のある者、出来物や回線、睾丸のこぶつぶれた者、どうこうと。こういうふうなことは主に燃やして捧げる捧げ物の務めをしていけないと。食物を捧げてもいけない。そういうことが書いてあります。で、こういうふうに非常に古い時代にはですね、神様の前に捧げたりするのは体も全部整っていなければいけないと、そういう見方があったというのがわかります。で、この今日の箇所とここの箇所は全く別の系統ではありますけれども、共通しているのはですね、この古い今から3000年も前の時代にはですね、目や足が悪いとか特別な病気、雷病もそうですね。雷の場合は神殿どころか普通の人と一緒に住むことも禁じられて隔離されてしまったわけですね。まあ、そういうふうに、そういった障害があるということに対してはですね、非常にこう忌避すると。そういうことがあったのがわかるわけです。このようなことはですね、今の3000年も昔です。けれども、少し前まで日本ではそういうふうに目や足の悪い人、特に戦前だったらですね、目くらつんぼ片輪とかいうふうなことで絶えずあざけって当たり前というふうな風潮がずっと生きたわっておったぐらいですね。わずか70年ぐらい前でもそうです。そういうのは当たり前のようにですね、そういう人が来たらあざけるということがあったわけです。ですからこれは3000年も前だっていうことも考えないといけないわけですね。3000年前だからこういうふうなことがあったということです。こういうふうに旧約聖書においては現代の私たちから見ると、そして特に新約聖書から見るとですね、非常に驚くような内容が一部に含まれているということです。で、それとともにですね、旧約聖書の問題とされるところはこのようなことと、もっと社会的にいろいろ言われてきたのは、これは今もよく問題になるこの武力による戦争、これを神様が命じるということが旧約聖書には書いてあるという問題ですね。武力による戦いで、敵であれば武力で攻撃をすると、攻め滅ぼすということを神様が命じたということです。それが新約と大きな違いですね。さらには身近なことで言えば、さまざまな種類の食べ物で食べたら汚れるとされたことですね。イカとかタコとかですね、そうした貝類なんかもそうだったわけです。そういうものを食べたら汚れる。また血を食べたら断たれる。そういう方にまでですね、口から入るものによって汚れたり、厳しい裁きを受けたりするんだと。こういうことも現在では新約以降は全くなくなったことですね。食べ物の問題、ある種のものを食べたら汚れるんだというようなことです。それからここの今日のところにも書いてありますが、ダビデは様々な女性を奥さんとして抱えたわけです。子供をたくさん生まれた。 そういうことに対してとっても間違ったことをしたというふうに全く書かれていないことですね。アブラハムでもサラという奥さんに子供が生まれないから奴隷であった女の人を入れて子供を産ませたと、そのごく普通に書いてあるわけです。ヤコブも奥さんが複数あったわけです。それは間違ったことをしましたということは全く書かれていないことですね。こういうことも現代から見たらとっても不可解なようなけれども、これも日本では前にも言いましたけど、江戸時代なんかは殿様であれば何人奥さんを持っておっても当たり前だったんですね。明治天皇も5人の人、女の人に子供を産まして15人ぐらいあったとかいうことですから、これも、日本でもですね、百何十年か前までは力とお金がない人は何人奥さんを持とうが当たり前だったと。これも3000年も前だからですね、そういうことは、当然そういうことあっただろうということですが、それから異邦人への差別、ユダヤ人だけが救われる、他の異邦人は滅ぼされるっていうふうなこともあちこちに書かれてある。今言ったような、数えて5つぐらいの点ですね。そういうことが新約聖書の光に照らして考えなければですね、非常に驚く。で、時々ですね、新約の光に照らさないで、この旧約聖書をそのまま新約と並べてですね、持ってきてですね、こんな悪いことを書いてある。とか言ったり、あるいは戦争するの、旧約聖書のことをこんなにいろいろ問題と思った部分があるのに、一緒に持ってきてですね、そして戦争を肯定するということも行われている、現在でも行われていることですね。で、一夫多妻ということが間違いっていうのは、これは全くキリスト教から来たわけですね。日本の皇室というものもですね、日本の文化伝統なんか言ってよく言ったりしますけども、それだったら一夫ですね、多妻なんです。そういうことをしないのはまさにキリスト教の伝統を受け入れたからそうなっているわけですね。はい、でそうした上でですね、こういうことがあるから旧約聖書はですね、読まないとかいうふうな立場の教会もあるわけです。だけど長らく我々もですね、40年以上も旧約聖書を学んで、そのような姿勢はとっても貧困、貧しいことです。聖書の世界の理解に対する貧困な態度を生んでしまうわけですね。これはイザヤ書を聞いてみられた誘拐のわかるはずです。イザヤ書の中に非常にレベルの高い新約と並ぶ高い霊的内容がたくさん含んでおるわけですね。特に詩編の中にもそういうのがたくさんあることです。そして一見こういうふうな中にも、例えば武力による戦いということは新約になって霊的な戦いとなって変えられたわけですね。このように激しい悪ですね、敵を戦うということは、私たちの本当の敵は目に見える血肉ではないということが新約聖書の時代になって新しく啓示をされた、示されたわけです。それに神様の啓示っていうのは時代とともにより深む、新しく、あるいは深まっていくんです。そのことを思わなかったら同列に並べたりして、そして旧約聖書は意味がないとかですね、価値がないとか言い出すわけですね。そしてこの異邦人への差別というようなことも、例えばイザヤ書とか詩編の中のかなりの中にですね、最終的には様々な民族、国々が集まっていくと、神様の前に集まっていく、あるいは神様を共に賛美するというようなことが書かれてあるわけですね。同じ旧約聖書においてもですね、そういうふうにイザヤ書とか、あるいは霊的なですね、イザヤ書とか詩編の中の一部には、そのように新しい時代というものをすでにですね、示しを啓示を受けているということがわかります。そしてこの点において新約聖書では、例えばですね、今言った、戦争のことに関しては霊的な悪との戦いということに、霊的に変わったわけですが、イエス様もそう、使徒行伝6にもだから武力を取って戦ったということは全く記録がないわけです。むしろ殺されていったということだったんですね。だから食物が汚すということに関してはイエスがはっきり言ったですね、 怪我すのは、あるいは洗わない手で食べたら怪我れるということは全く関係がなくて、心から出る悪い思い、それは悪い霊に動かされていった言葉だから、だから悪い思い、そこから出る悪い言葉が人を怪我すのであって、口から入るものは全く関係ないと、そういうふうに言われてですね、これも旧約聖書の時の、まあ、全く変えられたということですね。まあ、それから、まあ、もう一つ今一つ言ったんですけど、まあ、非常に特殊なこととして、新約聖書でも重要だったのは、新約の時代になってもユダヤ人にとって重要だったのは、いわゆる割礼ということですね。割礼を受けなければ救われないと、これは創世記にも書いてある、民から断たれるとかですね、こういうことも全く関係なくなったということです。それから一夫、一夫一夫ということになったのも、これもエペソ書にあるように、夫と妻っていうのはキリストと人、信じる人の本当は最終的に一番理想的な形を、それを象徴するものだと。だから神が一人であるように、キリストもその一つであるようにですね、夫も一人、そして妻も一人というふうに、神と信徒とのモデル、模範、そういう形になってですね、非常に高いレベルの内容を含むから、一夫多妻ということが全面的にこれが否定されていったということです。それから、まあ、今日のところ、障害者に関することに関しては新約のことと対表して、見る必要があるわけですね。それは新約聖書のマタイの福音書で限ってみてみますと、マタイの福音書の11章の5節のところですね。11章の5節、マタイ福音書の11章の5節を見ます。まあ、4節、3、2節から読んでもいいわけですね。洗礼のヨハネはイエスの先駆けとして、預言者エリアの再来とまで言われた人、その人どのに牢に囚われてから来たるべき方はあの方だってはっきり言っていたのにですね、途中で疑いを持つようになったと思うんですね。あなたなのか違うのかと、他の人なのかと。それはどうしてかというと、あのダビデの最盛期のように力を持ってですね、悪人を滅ぼして、そうしてユダヤ人の国を建てると、そのようなイメージでメシアっていうことを思っていたところがあるわけです。けれどもイエスはですね、そのように悪人を滅ぼしたりやっつけるということは全くされないということだったんですね。本当にこの方があの旧約のメシアなんだろうかと。かつてのエリアはですね、天から火を呼び起こして、偽預言者、偽り者を全部滅ぼしたではないかとかですね。そうしてイエスが答えたのは、目の見えない人は見て、足の不自由な人が歩き、雷、これは重い風病とか訳されて何のことか分からなくなってしまってるんですから、これは雷病ですね、本質的には雷病のことですが、新教訳でも最初に出たのは雷病、岩波書店から新しく出てもやっぱり雷病のままに置いてあります。で、その人たちは清くなり、耳の聞こえない人が聞こえて、死者が生き返らされて、貧しい人は福音を継がされていると、このように言ってですね、悪人をなぎ倒す、滅ぼすとか、そういった権力を打ち破るとか、そういうこと全く違ったところに本当の新しい救い主の姿があるんだということを言われたんです。ヨハネのような人でもそのように動揺させられたって言うんですね。それはさっきから見たように 旧約聖書ではこうした障害者の方々のことを重視するということがなかったからなんです。だからそんな取るに足らないような人のことをですね、ちょっと聞こえるようにしたり、動く一人二人か、あの人もちょっと見えみようなと、そんな人何になるのかと、この世をユダの国をですね支配して、全くそのローマの支配下に置かれているその権力を取っ払わなければいけないではないかというふうな考え方のユダヤ人もたくさんおって、実力行動でやってた人たちもおったんですね。イエスの弟子の人、いわゆるゼロテスト、ゼロって熱心、激しさです。まあ日本語訳で熱心党だなんて、なんかあんまり力のないような役になってます。熱心党なんて子供の遊びみたいな感じですけど、そうじゃないんですね。命がけでローマに武力を持って闇落ちをしたり、歩いてると大きな石を持って転がして、実力行動をやるって、まあ、そういう人たちもイエスの弟子に一人のおったぐらいです。だからそういうふうな、もともと弱い人の目に一人ぐらい開けたらどうなるのかと、足が歩けない人一人歩いたところどうなるのかっていうふうな考え方が一般的だったわけです。でもそれひっくり返したわけですね、イエス様。まさにそういうところに神様の新しい世界があるんだと。全くそれはユダヤ人にとっても、あるいは世界の人々にとってもとっても意外なことであったということです。で、現代もいつもそうですね。そういうふうに今だったらお金の力、ああいう金融とかいう形でですね、パソコン一日イラッとってですね、何百もパカッと儲けたりするような、まあ、異常な時代です。そういうの、お金の力、お金の力で今の主張も言ってる。経済、経済って言い換えたらお金の力です。これだけお金儲かるぞと。儲かる世界になるぞと言いふらしているわけです。そのためには原発も再起動せないかんと。まああれだけ苦しんで、決着も何もついてないのにまで輸出して、それもお金です。現代ではそういうふうに、そこではお金があると今度武力につながっていこうとするから結びついているわけですね。お金お金と二言目には経済経済お金お金という、その奥には武力による、そういうふうにアメリカと一緒にですねやっていこうとすることと結びついているんですね。この世の中はそういう人たちがまた人気があると。そういうふうなこともできない弱い人たちはいつの時代でもやはり見下されたりですね、ほっとかれたりすることが本当に多いわけですけれども、イエス様は、また神様はそういう人を非常に大切に重んじてくださると。ここに聖書のですね、本当に特別な見方、世界があるということなんですね。だから聖書の世界を知らなかったら、ああいうマスコミとかニュースとかいろいろ見たら、だんだんと浮ついてきてですね、そういうふうにして惑わされるわけです。まあ、そういうふうに、ドイツなんかわずか数ヶ月後に原発をもう最終的にやめると。イタリアでもやめると決めたのにですね、日本が当事者であるくせにやめようとしない勢力を次々と押し込もうとしているわけですね。そのぐらい、まあそういう意味で精神的には更新遅れているということです。はい。まあそういうふうに、この問題は新約と照らし合わせて初めてはっきりわかるということです。はい。で、ここのところは、こういうところあるから、仲介書でも一切触れてないんですね。分厚い本でもないの、わざわざサムエル記の上と一冊本になったそれでここはほとんど触れない。だからやっぱりこういうと触れなかったら一体なぜなのか疑問が残り続けるわけです。私たちはこういうことに直面をしてですね、どういうふうな見方をすればいいのか、で、新約にどういうふうに変わったのか、それはっきりする、浮かび上がらせるという役目があるんですね。はい。で、まあそれはそういうことでですね、次。で、そういったことを置いてですね、この9節以降を見たら、ここで、これは時代的な問題がもちろん残っているんですけども、9節以降は今の私たちにあるようにさまざまな戦いにおいて、この10節、万軍の神主が彼と共におられたということと、それから次の12節ですね、主が彼を王として揺るがないものとされたことを悟ったとあります。このことは、この3000年も前の時代、今と変わらないんですね。何かができても、これは主がしてくださったと悟るっていうことが、本当に必要なこと。ここで大きな分かれ目ができるということだと思うんですね。神様を信じると言いながら、密かに自分がしたのだなんて思ってたら、必ずそれは祝福はされない、ということです。で、そして、その後もですね、ペリシテ人が攻めてきたと。 すべてのペリシテ人が攻めてきた17節であります。非常に危ない状態になった時に、その時にダビデは主に言葉、託戦だなんてこの誰も使わない言葉を、訳語として使うから余計に分かりにくくなるわけですね。主に言葉を求めたわけです。攻め上るべきかどうか、こういうようなこともですね、現代の私たちですね、何か非常に窮地、困難な目にあったら、まず人間とかお金とか医者だとかいろんなものに、まず人間、あれ周りの人、まずインターネットとかいろいろ調べたり考えようとする傾向あると思うけど、やはりまずどんな場合でもまずっていうのはやっぱり主、ということだと思うんですね。医者にかかる、もちろんそうなんですけども、医者にかかる場合でも、その医者が、神様がその医者を良くしてくださるようにという気持ち、あるいは薬においても、あるいは自分の与えられた自然の力に関しても、常に主の力を待ち望むということは、どのような場合でも必要なということですね。主の言葉。そうしたら攻め上れと言われた。そして、実際に打ち滅ぼしたというわけです。で、主は敵を私の前で、水が堤防を破るように、堤防があったのに行けなかったの、不思議な堤防を破れるように打ち破ってくださったと。今日の私たちの戦いは霊の戦いである。大きな悪の力、そういうものずっと堤防のようにある、いつもあるけども、それもですね、主に言葉を求めて主の力を受けたら、そうした目に見えない悪の堤防をずっとなんか不思議と落ち壊してくださって、私たちはそこを通っていけると、そういう今日で私たちはそのように受け取ることができるということですね。その堤防を破ってくださる主、破れ目の主という、非常に変わった名前ですね。バールっていうのは、その通り昔からあったその地方の主人、主、そうしたものをつける、その地方の名で使っていた名前です。ペラツィも破れる、壊れる、そういったことですね。これはとってもこう劇的にですね、この打ち破られたから、本当にこのずっとつながったものが水をバーッと流れるように壊れていったと、そういうことからこういう名前が特についたということなんですね。で、そのもう一つ、今度22節から再び攻撃してきたら、今度もまた同じように一緒に求めたと。そしたら今度は攻め上るなと、背後に回るとかいうふうに、このように主の命じられた通りにしたということが25節最後に書いてあります。で、ここに後半においてはですね、常にダビデが主を中心にして行動したと、主の御言葉を求めたという姿勢がはっきり書いてあって、このような点は私たちは現在もそのまま受け取るということなんですね。で、どうもこれは主がこのように命じられているようだ、言っておられるようだと思えば、非常に嫌なことであってもそれをすると、嫌なことであってもそれを受け入れると、そういうふうに自分の感情とか思いとかをまず掴もうとするんじゃなくて、静まって主からの示しを待とうとするということですよね。それが本当に大切だということです。で、こういうような姿勢でおれば、他の人から悪いことを言われても、それを静かに、主はこれをどのように受け取れと言われているんだと、その主に尋ねようとするんだ、すぐに腹が立つとかですね、あいつはきしくないやつだと、なんかそういう気持ちが残ってしまうだろうと思います。もやもやしても残るとかですね、そういうことはやっぱり主がこのことをどういうふうに、受け取るべきか、静まって受け取ると、あ、こういうことを一つの鍛錬として、いわゆる友達だったらこんなことを言われない、鍛錬ならないと、これも確かにそうです。私たちの厳しい反対者、あるいは非常に悪く言う人によって、私たち鍛えられるということがあるわけですね。そういうやることのためにも与えてくださったと、そこでパウロが言って、いつも感謝をするということですね。静まると初めてその感謝という気持ちも少しずつでも湧いてくるということですね。これがこのまず主に言葉を求めるという姿勢が今日の私たちにもつながるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。